おはよう。
って、あ、なんだこれ。バックルームの床一面に N ゲージ？
はずきさん、そこ足どけて。
え、どうしよう。ああ、よし。ああ、終点まで着いた電車がその先にあったドミノを押し倒した。
よし。
おお、ドミノの終わりにスイッチがあって、それがまた別の電車を走らせた。
はいはい。
走っていく電車がビー玉を蹴散らして、コロコロとビー玉が紙コップめがけて転がっていく。
はい、ここからが勝負です、あつきさん。
ビー玉の入った紙コップはその重みで糸を引き、おお、お子様ランチについているような旗がぴょこんと起立した。
成功、成功です、はじきさん。やったー、やったー。
ピタゴラスイッチ、
旗に書いてある文字、文字に注目してください。はじきさん、
どれどれ。
ラジオ江ノ島ベイビー。
こんにちは。その半分は優しさでできているラジオ江ノ島ベイビー、パーソナリティの坂田佳代です。このラジオを聞けば頭痛なんて一言ですよ。
こんにちは、パーソナリティの門脇舞です。後の半分が何でできているのかとっても気がかりです。
さて、今回で第7回を迎えました、ラジオ江ノ島ベイビー。そろそろ藤沢市民栄養賞とかもらえないのかしらね。
まず藤沢市に住んでみてはいかがでしょうか。こないだ住民移動届けもらったよね。うん、あれどうしました。
戸棚の奥にひっそりと住んでいるよ。もうね、あれブログでアップしたんだけど、
うん、見たよ。
見た。
うん、教えてもらってないのに見た。
調べられた。いやー、あれね、
うん、
あ、とりあえず配信を待ってたわけさ、
うん、
でパシャリと撮っておいて、うん、で、あ、そうだ、載せなきゃと思って、
うん、
載せてみたけれども、うん、なんだろうな、写真で見ると何が何だか分かんない書類みたいな感じになっちゃって。
でも反響とかあった？設置配給とか、
一応コメントちょっとあったけど、
うん、
藤沢市民になる気は今はありませんので。
いやいやいや、いい記念日を出してるんでしょ。
まあ、まだ
その届けを出す記念日を。
そう、老後の記念に撮っておこうかなとか思ってはいる。
本当に？
何気に、何があるか分かんないじゃん、人生なんて。
そうだよ、いろんなとこに住んでみるのはいいよ、いいよ。
ほら、こう、今後ちょっと海のところに行きたいなとか思ったら行くかもしれないし、
代々受け継がれて行くかもしれないし。そう、かよ、おばあちゃん、私のためにみたいな、
なのかな。うん、まあ、おいおい、何かに使うかもしれないし、使わないかもしれないしっていう。
はい。
ね、ちょっと、はい、そんな感じ。オルゴールはすごい可愛かった。
うん、
うん。実際回してみたら、周りを江ノ電がぐるぐる回って、
うん、
ちゃんとね、発車と停車っていうボタン、このスイッチがあって、
うん、
発車すると動くのね。
車掌さん気分だ。
そう。で、ちょっといいところの場所でこう、うん、止めておくと、うん、こうジョニーとかもいい感じに見える。
あ、ジョニーね、波乗りジョニーみたいな。
波乗ってるジョニー、ちょっと微妙なジョニーだった。
そう、そんなオルゴール素敵でした、
うん、はい、スタッフの皆さんありがとうございました、うん、とても楽しかったです。
サカヨンのカホになったらどうです。
カホになる予定
なったっ
かな、カッコ仮です。
よかったね。
はい、そんなわけで今日もゲストをお迎えしているんですよ。
やった、イエイ。はい、本日のゲストは江ノ島ベイビーの原作者さんでいらっしゃいます、沢村奈優さんです。
あ、どうもこんにちは、沢村です。
こんにちは。いらっしゃいませ。
わ
ー、緊張している様が手に取るようにわかります。
マジでさ、僕来ちゃっていいわけ。
いやいや、あの
原作です
ね、むしろこんなに負担があってた、
うん。
何もかも ね、書いて、そうそう、はい、これメールですって。ゲスト様みたいな。
もうね、
うん、
そうそう。
ということで、皆さんにね、やっぱりご紹介をというか、
うん。そうですね。どういう方なのかをご紹介したいのですが、これどう聞けばいいの？
何を聞けばいいの？
こう、かつては藤沢に住んでましたとか、そんな感じで。
え、そうなんですか？
うん、それは、子供の頃に住んでて。
うん。
江ノ島もよく行ってて。
うんうんうん、
で、親父と釣りに行ったんですよ。
江ノ島に？
江ノ島に。で、親父が食って、投げ釣りで、ヒュンって、
うんうん、
あの、なんだ、海に向かって、
はい、
投げようとしたら、引っかかって。ね？
どこに？釣り針が。釣り針がどこに？
行かないですよ。後ろ見ると、こう、いたいけな男の子の方向にこう。
あー漫画みたい
で、それで救急車、それで初めて救急車に乗って、ああ、救急車ってこんな車なんだなっていう。
冷静に見てた。
見てたね。それが3歳ぐらいの頃かな。全然説明になってませんね、僕の。
そんな少年時代を過ごしつつ、
送ってきて、なぜ物書き様に。
なんだろう、最初漫画家になりたかったの。
うん、
で、なんか知らないけど、シナリオになってて、
うん、
気がつくとそのままやってるっていう。
いつから目指し出したんですか？そういうシナリオとかって。
シナリオ結構浅いよ。
うん。
また、3、4年、あ、4、5年かな。
ああ。
漫画家になろうと思ってたのが、小学校の6年生ぐらいだったの。
昔から。
タッチとか書いてまして。
わあ。あの、これ、文章って、自分で読まれますか？
あ、
私は読みやすいです
。声に出して？
はい。
読む時も、あるかな？
なんかこう、自然な感じというか、
話しやすい。シナリオにしても、何にしても。
あ、本当に？
え、うん、すごく流れが、
そう言ってくれると本当に、ちょっと、嬉しいです。
すごい話し言葉なので、すごいやりやすい。
こう、うん、ガストとかで言語書いてて、うん、隣のお姉ちゃんたちがなんか喋ってる時の、パックったりパックったりとか。
ボキャブったりとかね。
そうそうそう。おっと、今いいこと言ったね、あんたみたいな。
ああ、そういうネタ探しっていうのは随時、こう、蓄積してい、うん、いくもんなんですかね。
そうですね。なんかこう、道歩いてる時も考えてるとか。
そんな感じ。こういうなんかこうシナリオ書くときって、人によって書きやすい場所ってあるって言うじゃないですか。
はいはいはいはい。
沢村さんはどういうとこで書くんですか？
ガスト。もう最近ひどくって10時間ぐらい。
そんなに？
うん。
常連さんですね。
まずいですよ。
いやもう覚えられてるんじゃないですか？
本当に覚えられてます。だって毎日いるんだもん。
毎日いる
わ。
あ、すいません。
定席だ。
今そ、あの先片付けますからね。
へえ、いいですね、なんか、雰囲気。
でも、ちゃんと注文するんですよね。
しますよ。
ね。
あ、します、します。
コーヒー一杯で粘るとかではな
くて。いや、でも、おかわり自由がいいよね。
確かにそうだね。
おかわり自由がいいよね。
ドリンクバーとか最高だよね。
うん。あ、そっか、ファミレスで、ファミレスで書いてるから、こういうこう、雰囲気的な、ちょっとした会話とかも混ざってるんですね。絶対なきゃいけないっていうわけじゃないんだけど、こう、あるとこうなんか自然に流れるみたいな感じがする気がするんですけど。
そうっすかね。あんまり意識してないかもしれない、その辺は。
天然成分ですよ。
なんとなく、こう、上の方から降りてきたものが。
神からの啓示が。
ガストの神様からの啓示が。まあ、あとご趣味とかいろいろ。
まあまあまあ、ケーキもあるんで、今回もあの、はいはい、ケーキを食べつつ、
ね、はい。
どうぞどうぞ食べてくださいね。
はい。はい、そんな感じで、いろいろと、沢村さんの、あの、見えないところを引き出して、
はい。私たちも知らない沢村さんを引き出そうかと。
頑張ります。
お願いします。
ということで、本日はこの3人でラジオ江ノ島ベイビーお送りいたします。
ふつばなー。
はい。普通の話。フリートークのコーナーです。
あーい。
ということで、今回もゲスト様をお迎えいたしまして。
はい、お迎えられております。
でも、沢村さんは、
はい、
参加は初めてですが、
はい、
聞かれている、もちろん、聞かれているというかもう、
いつもいつも、
は
い。
本当に、あの、すべての流れをつかむ男っていうことで、まあ、コーナーのルール説明いらないと思いますので、
は
い、
まあ、
じゃあ、そっか、引く前にケーキがあるので、今週も。
そっか、そうだよ。
皆さん、ケーキを食べながら、ゆるりと、
ゆるりと、
くつばなっていきましょう。
はい。
そしてですね、やつ？
やつですよ。
やつが来たよ。
はい。それでは、運命の箱を
かも。
そういえばですね、ごめんなさい、食べながら。
すごい食べてるよ。
うん、待って、うん。
じゃあですね、
はい。
今日は、ゲストの沢村さんにお題を引いていただきたいと思います。
この箱に。
うん、噛みつかれるから気をつけてください、ね。
非ピリン系とか書いてある。はい、じゃあ。
はい、
はい。来ました。
では、お読みください。
お読みください。
休みの日には何をする、
うん、
休みの日によくやること、ハマっていること、インドア派かアウトドア派かなど。
休みの日か。そっか。沢村さんはちなみに。
休み。
はい。
ないです。
休みがないとかではないですよね。
休みはあんまりないです。
あんまりない。そっか。もし一日空いたとしたら何しますか、じゃあ。
何するかな。これ映画とか好きなんで、映画見に行ってそうな気がする。あとギターの練習とか。
へぇ
ー。してる可能性がちょこっとあるかもしれない。
それは結構前からやってるんですか？
それつい最近始めて。うん。
アコースティックですか？
うん。
エレキ？
おー。バンドですか？バンドするんですか？
まだ
。まだまだ。
まだ。
いやいや、まだってことは、こう、なんか。
なんかこう、ある。
江ノ島ベイビーみたいなこと。
やれたらいいなとか思いますけどもね。
ミサさん誘って。ね、
はずきもエレキ始めてるしね。
ギ
ター弾ける人ってかっこいいなって思っちゃうんですよ、私。
ちゃんと弾けるわね。
ちゃんと弾ける。
まあまあね、
ボーン、細かくは分からなかったりするからな。
なんかね、こう、いいなって思っちゃうわけですよ。そうそう。
いやいやいや、分かりますよ。だってスポットライト浴びるしさ。
うん、ああ、そうね。
なんか部屋で弾いててもなんかムードが出るしね。
そうね。うん。
なんかいや、もう夢見る乙女なんだね。
まだまだ乙女ですよ。
なんか前に休みの日があって、うん、こういう風に過ごしたみたいなのも。
前の時は何やってたかな？
いつでも小さい時とかでも。
お、島温泉行ってた。
ああ、いいなぁ、島温泉
って。そうそうそう。
だから島は群馬ですよ。
そう、私ね、
もうすごい突っ込みたかったわけですね、じゃあ。
突っ込みたかった
んですよ。私たちの会話。いいよ、その前にいっぱいあったじゃないですか。そう、私、長野って言ったんですね。
長野、長野。
群馬なんです
よ。長野じゃないよなーとか思いつつ。
突っ込んでください、じゃあその時に。
すいません。
島温泉によく行くんですか？それともいろんなとこに行くんですか？
いや、あの時はね、
うん。
なんか知んないけど、行ってたっていう、なんとなく。
いいなー。
伊香保行って、でその後で、駅に戻ってバスに乗ったら島温泉に着いてたっていう。
はしご？
はしご。
へぇー。
すごい、はしご。
よかですな、それは。
いいなー。
わかる。なんか、温泉手形みたいなのって、
うん、
ね、温泉郷というか、うん、温泉場にあるよね。
いいな、行きたい。
いろんなとこ行って、みたいな。
ああ。
すごい疲れてる、大丈夫
行きたい。
温泉
行きたいの、すごい行きたいの、もう。箱根行きたいね、とりあえずね。
箱根あ、この前行ってきた。
うわー。きしょうい。いいなぁ。
行ってきたよ、なんか、ゴーラとかの電車とか。スイッチバックも。
スイッチバック。
うん。体験したって、まあ、何回かしてるけど、
うん。
お、スイッチバックとか持った。
温泉行きたいなぁ。なんか、ほっこりしたいですね。
そうですね。まあ、休みの日か。坂井は？
大抵寝てるんだけど。
うん。
よし、今日は一日家から出ないぞっていう日以外は。
うんうん。
大抵どっかには行ってる。新宿うろついたり。
うん。
うん。
その、家から一歩も出ないぞという意気込みは一体何？
なんだろう、決めちゃうんですよね、もう。
充電
も
う。明日を考えてしまうタイミングとか。
そうそう、まあ、次の、その休みの次の日、朝から仕事だったりとかすると、もうなんかいいやーと思って、よし、明日は家から出ないぞと思って、食料買い込んで、もう、ぐだぐだですよ。だから。超ぐだぐだで、もう、起きるのがまあ、1時以降でしょ、まず。
うん、
13時以降で、そっから洗濯できたらして、
うんうん、
で、なんだ、ご飯ちょこっと食べて、ゲーム三昧そうそう、そんなグダグダな。
最近は何を？
最近ポケモンやってます。
お
ぉあー、ポケモンね、新しいやつ。
DS ライトで、ポケモンパールをやっておりまして。
うん、
元々言えば後輩が、ポケモンやってるんすよ、みたいなことを言ってて、なんか面白そうなことをずっと語ってくるから、うん、面白いのかなと思って、ネタで買ってみたら面白かった。
あ、ほ
ん
と？うん。二人で一緒に始める人とか多いよね。やっぱり。
いるね。うん。あれはハマる。ストーリーよりも、なんか、寄り道ばっかりしてる。木の実集めたりとか。
え、なんか図鑑的なものをこう、
ポケモンより、ポケモン置いといて、うん、木の実がいっぱい種類があるの。
へ
ぇ、その木の実がなるの、なるとね、こう、木の実レーダーみたいなのがあって、
うん。
それを回収しに行ったりとか。
すごい知ってればよかったってすごい思ってる、今私。聞いてもわかんなくて。知ってれば絶対面白いのにと思って。
木の実集めたり、それ、うん、木の実で、こう、なんていうの？お菓子を作れるのね。ポケモンが食べると、うん、なんだろう。ね、コンテストがあるの。ポケモンコンテストが。
うん、うん、なんかわかるね。インターネットゲームとかも、最近こう、本戦とは違う遊び方みたいなのとかあるし。
それの、賢さ上げるためのなんかこう、お菓子とかを、その木の実で作れるのね。
うん。
それをいっぱい作って、
うん。
コンテストに出まくって。
出まくって
。遊んでるの。そう、だから、
なるほどね。
先進んでない。
今回は、多分の休みは、コンテストに出てます。
コンテストコンテストに出ています。
木の実で何か作ってます
かお家で木の実
で何か作ってます
。待って、それだとすごいオタクになるじゃん、私。
いや、木の実
じゃん。違うよ、なんかお花畑に花を摘んでいますみたいな話だよ。
そっか。
そう、夢があるじゃん。
夢がある。
夢がある。
そうかな。そうかな。
うん。なんか騙された気もするけどね。
あ、C に行ったよ。
あ、C に行ったって言ってたね。
C に行きました。ディズニー C に。
あ、はいはいはいはい。
行って5周年を堪能してきました。
ここで気合い入れて年パスですよ。
あー、だっけーな、おい。
ランチはディズニーランドで。
ねえ。
どうですか？
やりたい、したいな、そういうこと。まあまあ、おいおい。それもおいおい。
達人になるとね、一人でね、ご飯食べに行っちゃうらしいからね。うん、
あ、一人は寂しいな。一人は嫌だな。誰かと行きたいです。まあそんなディズニーマニアの私の話はいいんですよ、まあ、毎日の
私、
うん、
やっぱ時間、たまの休みとかだと、
うん、
な美容院とか、行くしかないじゃない？
行くしかない。行くしかない。
踏切って結構、ゆとりのある時に、うん、ああ、でも駅にも最近あるからそうでもないのかな。
ああ、私も地元に、地元の美容院しか行かないけど。
時間がない時って、うん、気がついたら髪が荒れてるみたいな。
はいはいはい。
気分が暗くなってきたなと思ったら髪の毛も荒れてたみたいなことが多くて、休みになるべく髪をスッキリさせてリフレッシュかな。すごい近所のところに行ってるんだけど、いつも起きない人で有名。ずーっと寝てるの。シャンプー台から移動するときしか起きてないの。
じゃあ、たまに美容師さんとの、
全然恥ずかしくないし、
寝てても
。
え？トークがない。
ないね。一番最初の方に、ちょっと、話しかけてくるというか。
今日はどんな感じにしますか？
もうみんな、顔もわかるぐらいになってるので、別に何気ない会話するけど、私が寝始めたら別に何気ない感じで切って、みたいな
感じ。もうわかってくれてんだね。
そうそうそう。だからそういう球の、あんまり来ないなって思うと、なんかこう、爪とか大丈夫ですかとか、毛は取っときますかとか、こういうのもありますよみたいな、ちょっと試しにどうですかみたいな感じで、うん、もうなんか、そういう時は無限にいたことがあるね。あ、じゃあそれも、はい、それもみたいな、あ、じゃあやってみますみたいな感じで。
思うがままじゃない？
うんうん。
でも別にお金使う日さ、時間もなんか特になかったりするじゃない？
うん。
いや、もうなんか別にいいかなと思って。
なるほどね。一気に済ましちゃうわけだ。
そうそうそうそう。爪塗ってもらってるのに寝てたりとか。う
ん、それ動いちゃって、ぐしゃってならないの？大丈夫？
大丈夫なのかな？ね。
ね。まあ、プロだからね。
でも本当そんなの、そんないつも寝てるなんて、本当にこう、うん、たまたま忙しいとかの時で、
うんうんうんうん、
大体はこうなんか、誰か遊んでくれないかな、みたいな、仕向けるようなこう、メールとか、
うん、
あの、チャットとかをしたりする。
仕向ける。
仕向けるみたいな。
案に。
そうそうそうそう。
あ、じゃあ明日どっか行こうかみたいなことを人に言わせるのね。そうそうそう。
誘われるのが嬉しいみたいなね。誘うけどさ、誘われるのも嬉しいみたいな、うん、
確かにね、
感じで。
うん。
うん、でもまあ、うん、一度こもる、出ないから、家から。
うんうんうん。
あの、そこに、ついすぐそこにあった洋館とかで、
うん、
何日も。
何日も？
うん、学生の時とかは。
うん。
そういう羊羹の箱だけでいただき物の
4
日とか、
羊羹で生き延びました。
一歩も家から出なくて、
すごいね。
その時はバイトもこう人が多いからここは大丈夫で、なんか4日ぐらい空いちゃって、
うん、
お仕事もそこ抜けて、
うん、
夏休みで、
うん、
4日ぐらい空いて全部家にいた。
4日羊羹で、
うん、
で朝昼晩羊羹
気がなんかこう何もしてない時に羊羹みたいな。もし一本の場合は、
はい、
あの、スプーンを置いとくだけ。一、うん、本、一本の横にスプーン置いといて。
かぶるんじゃなくて、スプーンでほじくるのね。
う
ん、
そうそうそう。もう振って食べて、本読んだりとか、
うん、
もう振って食べて。
飽きそうなもんだけどね。
なんでだろうね、めんどくさがり屋なのかな、
うん、
目の前のコンビニに行くより家にいることを選択する人だ、
うん、みたいだよ。あーでもなんか、うん、もう本当に家から出ないと思ったら本当に家にあるものだけで済ましちゃいますね。
それはわかる気がしますね、
うん、で外に出ると帰りたくないとか言う。
はいはいはいはいはい、
ね、本当に
そうそうそう、
本当に迷惑だよね。
そうだっていう、
もう帰りたくないよ、家別にみたいな。
あの部屋には帰りたくないんだよ。
まあそんな感じだよ。
そっか。
休みの日はこうなんか、
うん、
わがまま言い過ごそうよみたいな感じかな、う
ん、まあね、まあ楽しめたらいいんじゃんみたいなね。
起きたら夜中とかね。
夜中
あれみたいな。
あ、それはなんか、
そうした気分になるよ。
朝まで起きちゃってどうしよう、次の日とか思ったりとか、次の日っていうか今日みたいな。
なんか睡眠調整とか言い出して、朝まで起きてたんなら、
う
ん、次は昼まで起きて、3日目に夕方まで起きれば大丈夫だっていう、こうなる。
ダメな計画性。
そうそうそうそう。
なんだそれ。
俺って頭いいなとか思って。
計画的に行動してるんだけど、全然。
そうそうそうそう。
全然ダメみたいな。
そう。
よく考えると人よりこう生活の、スパンが長いわけだから、俺得してるとかさ。う
ん、
人が24時間で24時間サイクルできてるところ、
うん、
俺は48時間サイクルできてるんだな。
ああ、うん、うん、うん、うん。
なんとなく納得？
なんとなく、まあ、わからなくもないかな。
家の中に趣味とかお仕事があったりすると、
うん、
すぐこう、時計を全然忘れがちかな。
それはわかるな。ゲームしてたらもう、うん、あれもう晩ご飯過ぎてんじゃんみたいなのはある。
晩ご飯時間だから晩ご飯じゃなくて、
うん、
ゲームが第一章終わったから晩ご飯
って。そうだね。一通りこういいところまでこう区切りがあると、あ、ご飯じゃあ食べようってなる。それまではゲームでお腹グーってなってても、もうちょっと、
うん、
もうちょっとってやってるかもしれない。
うん。
うん、
了解。そんな休みの過ごし方をしてます。みんなどうですかね。
江ノ島ベイビ
ー、この後はミニドラマのコーナーです。
はい、江ノ島ベイビーミニドラマ第7話、
サンタクロース反対。
アス、おはよう。たくみ、たくみ、あずきさん、あずきさん、
なに、どうしたの、たくみ。
これは確かにバラバラだね。
ひどいです。ひどすぎま
です。鉄道模型になんか興味がないからって、雪乃さんの、雪乃さんのおたんこなんす！
いや、雪乃もきっと悪気があったわけじゃないと思うよ。まさか駐輪場に N ゲージが展開されているとは思わなかっただけで。
そこですよ。江ノ電沿線在住のくせに、愛が足りません！ただの鉄道模型じゃないんですよ。江ノ電の役型ですよ。タンコロですよ。湘南の歴史ですよ。自転車で引き潰しておいて、気づきませんでしたで済むものではないですよ。
まあ、なんだ。ユキナはほら、今年のクリスマスにチャリティでさ、地域の子供たちの家プレゼント配って回る役とか押し付けられちゃって、予行演習で余裕ないんだよ、今。
サンタクロース反対！
よしよし。
直して。
は？
直してください！ハズキさん！
僕？
ハズキさんは結構、手先が器用ですから、きっと、きっと、元通りに直せると思います。はい。
まあそりゃね、図画工作は得意な方だったけど、困ったな。
なんだかんだ言って、葉月さんはここ一番の時に頼りになる方じゃないですか。
そう
直せるはずです。いえ、もうこれは葉月さんにしか直せません。
そうかな。
はい、神の手を持つと言われる葉月さんなら絶対。
よーし、可愛いタクミのためだ。この件承知した。
江ノ電100型が就役したのは1929年昭和4年の4月。日本初の電気会社である東京電灯から路線を譲り受け、江ノ島電気鉄道として営業を開始したそのおよそ9ヶ月後だ。100型は江ノ電初のボギー台車採用車であり、1929年と1931年に合計10両が製造された。101型の101号車から104号車、105型の105号車、106型の106号車から110号車までだ。101号車から105号車までと106号車から110号車まででは、実はかなりの違いがある。故に今回の復元に関しては、まず匠の100型がどちらに属する車両かを考える必要がある。後に他の鉄道会社から譲渡されてきた111号車以降の車両も存在するが、今回それらについて考える必要はないだろう。なぜなら現存する100型は保存車両の107号車か108号車だけであり、模型の製作者もこの2つのどちらかを参考にしたに違いないからである。このことはつまり、匠の100型が後発の106号車から110号車までのタイプに属するものであることをも指し示している。また100型といえば、まずはタンコロという愛称の方が先に思い浮かぶ人も多いだろう。実はこのタンコロというのは、本来は100型そのもののことではなく、連結される車両がなく、その1台のみで線路の上を走る車両の姿のことをこそ指し示すものであった。当時の江ノ電は路面電車の様相を色濃く残していたのだ。江ノ電に単独で走行する車両がなくなった現在、タンコロといえば、それは鎌倉海浜公園で展示されている107号車か、極楽寺の専用車庫に保存されている108号車のことを指す。そしてタンコロ祭りというイベントが毎年行われ、多くのファンが108号車に会うために集まってくることを考えれば、このタンコロこと100型がいかに人々に愛されている車両かがわかる。ちなみにこのタンコロ祭り、イベントの時間内では108号車は停車したままなのだが、終了後には自分でレールの上を走って車庫へと戻るタンコロの姿を見ることができるという。 江ノ電を愛する者たちにとって、また湘南を愛する者たちにとって、歴史的車両であるタンコロへの愛、それはいかばかりのものか。本物の百型を作るため、僕も江ノ電になりきる必要がある。
見えた！
ご異例の百型をお持ちした。
うわー、ガスパジャハズキ！
これが、江ノ電百型。通称、タンコロだ
ー！あー、これはまさしくタンコロ！しかも、ちゃんとトロリーポール仕様になっています！
僕も最初はすっかり騙されたよ。だが、分かってみれば簡単なことだった。トロリーポール、すなわち電根！匠の百型、つまり、極楽寺で胴体保存されている108号車ではなく、終電装置をポールへと変更して展示されている107号車の方だったのだ！
はい！確かに、私の百型は昭和57年に鎌倉市へ寄贈され、現在は鎌倉海浜公園に保存展示されている107号車でした！ガスパジャハズキ、なんとお礼を申し上げてよいか。
報酬はスイス信用金庫のオール山崎の口座に振り込んでおいて。
はい。
さて、僕はこれから偽物の107号車を壊しに行ってくるよ。僕が作るものは全て本物だ。よって本物の100型107号車は今そこにある。
はい。
本物がここにある以上、鎌倉海浜公園にある107号車は贋作。偽物だということにはならないかな？
その理屈は、どうかと。
本物が2つもあるのはおかしいし、贋作だとしたら、それはこの世に存在してはならないものだ。そして、僕の作るものは本物で。本物は僕が作ってきた百型の方なのだから、贋作は言うまでもなく鎌倉海浜公園のものだということになる。
それはどうなんでしょうか。
はい。偽物が本物として展示されているなど言語道断。よって破壊しなければならんのだ。本物は一つでいい。
ダメ。
ミニドラマいかがでしたでしょうか。ということで7話でしたが、
ね、今回は冒頭もハイテンションから始まったと思えば、うん、ラジオドラマもハイテンションですね。
ね、大変でしたよ沢村さん。
しかもなんでこの回の時に僕が呼ばれるかなって。
なんかのいじめですか、どういう意図が、なんかの意図があってってことですか。
いじめですかみたいな感じが。もうちょっといい回の、いい話の回に呼んでくれると、こうね、かっこよさが。
でもある意味目立つ。
そう。
目立つところじゃないですか。こんなに、こんなに張ることはなかったですよ。
なかったですよ。こんなにはちゃげてるのはないですからね。
ないですね。ないですね。
もうだって葉月じゃないもん。
こう、いつもはこう、
うん、
こう、なんだろう、自分に近いじゃないけど、こう、
本当に普段の会話みたいな。
そうなんですよね。普段の感じだったけど、
これ
今回は少しこう、ね、バーチャルな香りがするというか、なんだろう、なんて言えばいいんだろう。
色物。
番外編なのかな？
番外編なら何でもありだよね、みたいな。
そうそう、なんか、
まあ、異次元みたいな感じで、普段、やれないテンションだったので楽しかったです。
ありがとうございます。
いや、ね、なかなかああいう感じのはないから、
うん、今までにこういう、こう、ひそこっそり入れてみたみたいなものあったんですか？こっそりじゃない、ないけど。今回こっそりじゃないけど。
今までの話の中ではあったかな？ないような気がするな。なるべく入れないようにしようと。
あ、まあでも、今回が毛色が違うノリだから。
うん、まあいいやって。
そういう、ちょっと、遊び心的な。ものも入りつつなんですね。
いや、でも、楽しかったです。
ありがとうございます。
匠もそんなに、あることはもう、ほとんどない。
ないんじゃないかなと。
泣いたり困ったりするとき以外の叫びはなかなか。
ないんじゃないかなと。
ないですよね。なのでね、ニュアンス勝負なところもあるしね。
ね。
面白いのって、勢いがあるのとかって。
まあ、あとテンション。
ね、いや、でも、江ノ島ベビーだって、こんな時もあるよ。っていう。
そうね。
感じの。
たまにはね。
へぇなんか一話ずつ解説してほしい。
ああ。
ねえ。ところもあるけど。
ねえ、ネタ集めとかってね、やっぱり資料集めって大変じゃないんですか？やっぱり。
俺、家が、
はい。
江ノ島から結構近い。のね、だから、なんかあったら、直接行っちゃうんで。
ああ、そっか、便利だね。
じゃあ、って言って。
ビジュアルも浮かびやすいみたいなところです
ね。結構行ってるんで。
行ったら雰囲気かなりわかりますよね。
わかりますね。
うん、わかります、
うん。クイーンなのにまだ行ってないよ。
クイーン、ちょっとクイーン。
そうね、
クイーンでも一足飛びに、住民票出せるからね。
さ、
クイーンは。
そっか、そうだよね。そうなんだよね。
ジョニーもついてるから。
そっか、ジョニーまで。
ゴール間際でもう、すべてをこう、ね、抜き去るようなものを持ってるからね。もう。最終兵器を持ってるからね。
これバーンって出すんでしょ？
そうそう。ちょっと待って、みたいな。私はこれを出すわ、みたいな感じだよ。
さって。
うん。
つか、あの回、坂田さん正解しすぎって。
いや、あれ、だから3択だからですよ、だから。
すごいよ、とか。
ほとんど当てずっぽですよ。
なんか強い感じがした。
そうそう。
そうかな。
うん。
こういう時だけかもしれないよ。
ね。なんとかシャンプーとかさ。おかしいもん。なんだっけ。
おかしいね。派生器とかってね。
あ、はいはいはいはい。
こう、ありえない方を選ぶと当たっちゃったみたいなね。のもあるよ。
あ、でも逆に、そういうのは引っ掛けだと思ってこっちだなって選ぶと当たっちゃうみたいなのは。
真面目に考えてはいるんですけどね。
お
うおう。もうなんかもう分かんなくなっちゃうんで、じゃあこっちでってなっちゃうんですよね。考えても分かんないんだもん、だって、ああいうのって。
そうです。疑り深い私が負けました。分かんない。でもなんか、すべてにおいてさ、こう、牛、さ、後に引いたじゃない、
うん、
だからもうなんかずっとついてなかったと思うんだよね。
でもね、舞ちゃんが引いてた、なんだっけ、高さに近いのは何でしょうとかだと、うん、数字にめっぽう弱いので、うん、多分ああいう問題全然わかんないから、間違ってる。
そっか。
何メートルじゃなくて、何々に近いでしたもんな、あれ。
そうなんですよね。何々に近いのは次のうちどれみたいな。
あと何冊分とか。
知るかみたいな感じの。
もう考えるのもめんどくさくなってきちゃうような問題だった
ね。ねやってみるとさ、テレビでさ、うん、そういうクイズに答えてる人たちがさ、うん、本当にすごいよね。
すごいよね。頭良くなりたいの。
そんな感じで、今日はね、ちょっと、 新しい江ノ島ベイビーを楽しんでもらいました。
はい、
お便りコーナー。はい、このコーナーでは皆さんからいただきましてお便りをご紹介していきたいと思います。
はーい、もうありがたいことにですね、江ノ島ベイビー、毎回放送直後にたくさんのお便りをいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それで今日もその中からいくつかご紹介していきたいと思います。
それではまずこちらからいきますね。
はい、お願いします。はい、
ペンネーム眠ってますさんからいただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
いつも楽しく聞かせてもらっています。江ノ島と聞くと私は真っ先に海と思います。私は海が大好きなのですが、私が今住んでいるのは山の中、庭に日本カモシカがやってくるくらいの田舎です。ラジオや CD ドラマを聞いていると、私も海の近くに住みたいなって思います。お二人はもし自分が住むとしたら海とか山とかどんなところに住みたいと思いますか？それではこれからもラジオ頑張ってください。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
日
本カモシカ来るんだ、すごい。
カモシカだよ、カモシカ。
カモシカ出ちゃうんだ、それはそれですごいな。
東京でも、タヌキとかいたりするところもあるけどね。
ね、うちの実家も昔はイタチとか。
イタチ？
イタチ。実際私見たことないんですけど、でもちょっと影は見たことありますよ。
影？
通り過ぎたっぽい影が。だってうち、辛い過去なので言いません。
ああ、なるほど、わかりました。
辛い過去思い出しちゃう。
うん、ちょっと鶏のピーちゃんがちょっと、残念な結果になってしまったこと が。
あちゃーん。
それは、かわい
そう。まあ、田舎なのでね。
ああ、そんなトラブルも。
まいちゃん、海か山だったらどっちがいい？
私はね、川が好きだから山がいいな。ただ虫があんまり好きではなくてですね。そうなんだよね。でも川が大好きなんで、あるとしたらやっぱ山だよね。
ああ、そっか。
海にも続いてるけど。山の中の川が好きかな。
あ、
川の近くに住みたいです。
川の近く。
川の近くに。山小屋みたいな。はいはいはい、俺？
うん。
日本カモシカが出るとこ。
あ、興味津々。
いいよねって。
山の中の方が好きですか？
どうかな。なんか日本カモシカには惹かれたけど。
うん。
海いいよね。でも海の近くに日本カモシカいないからな、きっと。
山を背にしている海の場所ってあります？
あると思うよ。
断崖絶壁に日本カモシカがこう、ザザーッと立ってそうな。
すごいな
ぁ。惹かれちゃったよ。
なんかそういうビジュアルあるな
ぁ。悠然と立っている日本カモシカ。そして波がザバーン。
ザバーン。
家が置けるのかな？
置けるかな。
坂よは？
坂、私はね、私は海がいいです。
海、海肌。
森林浴とかもすごい好きなんですけど、
うん、
ずっと見てるなら海がいい。海をひたすらぼーっ
と。動きがあるからね、海は。そう。山はなかなか動きがわからないし。わかるところにいたらね、わかるところにいたらそんなにしたりするかもね。夜中にね。
私は虫がやっぱ苦手で。
はいはいはい。
虫いっぱいいるしなっていうのもあり、シダ植物がいっぱいあるので。
シダ、シダ。
シダの裏側。
裏がいいや。
裏側だ、あの、胞子がこうね、赤いブツブツがこう、ああ、もう気持ち悪い。
そんなとこまで見ないよ。
植物園とか行くと温室があるんですけど、
はいはいはい、
絶対あるんですよ、シダ。わかってるの、気持ち悪いのわかってるのに、見ちゃうんですよ。見て、わーってなるんです。
怖いもの見たさってこと？
ついうっかり。
ついうっかりこう見ちゃって。そしたらやっぱり赤い斑点いっぱいついてて。
山に住むといいよ。山に住むといいよ。
やだー、ほんとシダ怖い。
まあ、してがたいなー、両方とも。海の近く、いいもん、やっぱり。
そう、海、いいな、
海で住んでるんだなっていう感じがするし、周りのお家も。
悩むな、やっぱり。
まあ、別荘ですかね。
みんなで一緒に行くような。
うん。
ところたまに一人でみたいな。
そうね。
ところが。
うん。
いいかな。
いいかな。
はい。そんな感じで、じゃあ次のお便りに行きましょうか。
まだ1枚目だったよ。
そうだよ、まだ1枚目だよ。
はい。
はい。では、ペンネーム、すこやかリズムさんです。
ありがとうございます。
ドラマ CD 購入ブックレットの分厚さに驚きつつ拝聴、うんうん、ありがとうございますね、本当に。で、感想です。江ノ電の話が語られていましたが、海と空しか見えないような景色ってすごいですね。しかもそれを電車の中で見るっていうのが何とも言えずいい感じです。情景を想像してものすごく乗ってみたくなりました。あと、個人的に匠が鉄道関係の話をする時の饒舌っぷりがツボでした。もっとチャキチャキ話すのかなと思っていたら、いつものほんわかしたスタイルのまま止まらなくなるんですね。意表疲れました。かっこ笑い。この CD の続編とかも出るのでしょうか。今後の展開が楽しみです。応援してますので頑張ってください。ということでございます。
ありがとうございます。
続編出るのでしょうか。
これ2巻目のシナリオは書いたよ。
ほうほうほう。ボリューム1って言ってますもんね。ね、
言ってますもんね。ね、言っちゃったもんね。思いっきり書いたもんね。
ふむふむふむ。
まあ、季節に1巻とか。
そうか。匠が鉄道関係の話をするとき。そうだね。いつも通りの感じで、すごい話してたよね。
ああ、意識してなかったかも。ちょっとは早く言ってるような気がしてたんだけどな。
ああ、すげえ。
だけど、ためらいがないから、
うん。
ためらいがないけど、いつもの調子なのかな。
語ってる語ってるっていう感じが、いいなと。
ちょっとこうなんか、うっとりしながら言ってるなっていうイメージではやってるかも。
そっかー。いや、私もなんかね、江ノ電すごい乗りたくなって。
うん。行く今から。
今から
今からか。今からか。
暗くなるとね、明るい時がいい。
暗い時に
真っ暗。真っ暗だから、ちょっと初心者には進められないな。
はい。そういうお便りをいただきました。
はい。
はい。ありがとうございます。
じゃ
あ、沢村さん。
お願いします。
はい。
ペンネーム一直さんから。
はい、はい、ありがとうございます。
坂田さん、門脇さん。そしていらっしゃったらゲストさん、こんにちは。
こんにちは。
エロシマベイビーのホームページにある葉月のキャラクター紹介を見て、思わずメールを出してしまいました。葉月がミッシェル好きなギターガールで、愛用のギターがフェンダーの USA でもジャパンでもなく、メキシコのストラトキャスターというのがグッと来てしまいました。俺しか分かってないんじゃないの？
いや、もうね、これ沢村さん読みたかったんだろうなとか思いました。
だから俺も渡され
て、ね。失礼ながら。
つかこれはね、いや、
あ、違うんだ。
さっき渡す、さっきメール読んでって言われた時に、ひょっとしてこれですかって言ったら、あ、その通りだって。
もしいたらゲストの方って分かってたんじゃないすごいな。
ね。
ひょっとしてスタッフの方の誰かが持ってたり、
うーん
と、邪推したりしましたが、個人的にはミッシェル好きならテレキャスターと思ったりしましたが、はあ、坂田さん、門脇さん、ついてこれてますか、うん、というかこれが読まれるんでしょうかということです。
はい。
へぇ、やっぱこう、なんかちょっと、もしかして自分、マニアックかなって思ってる時に、
うん、
そういう単語がよそで聞くと、うん、ちょっとこう、上がったりするよね、気分が。
ちょっと嬉しくなっちゃうね。
ミシェル。
ミシェル。
ギター系はやっぱりミサさんがいるから、
うん。
うん、
あれ、なんか細かいですよね。
これはね、
逆にね、もしかしてこれだからミサさんですか？ミサさんに操ってもらって。
まあ、いるから大丈夫だよね、とか言って。音楽ネタ禁止とか言われてて最初の頃。
では、テツさんがいらっしゃるから、タクミに。
それはない。なんで鉄道にしたんだっけ？あ、エノデンの説明してくれる子が最初欲しかったんだけど。
なるほど、なるほど。
じゃあ、鉄オタにしちゃえとか。匠最初の頃、超美少女としか考えてなくって、なんかおざなりで嫌だなと思って。じゃあ、なんか変わったのくっつけようと思って。
ありますよね、大食いだったりとか。
そんなオプションついちゃった。 で、ゆきのが、チャリですよね。
チャリ。チャリ。チャリかよ。
チャリもすごかった。
チャリすごいね。ね、でも。
ああ、こういう、こんな名称なんだみたいなね。
はずきちゃん。
はずきなんだろう。
引きこもりって。
引きこもりマニア。
どれが一番最初にあったんですか？家出少女とか、引きこもりとか。
とりあえず、誰かが、江ノ島に来ないと話が始まんないなっていうのがあったから、家出少女なのかな。なんとなく。
遡って考えるみたいな感じですね。
ほうほうほうほう。
なんか、いちいち聞きたかったりするんだけど、ねえ、いつも中に来てくれればよかったんですよ。
いや、だってブースの中って、ブースの中っていたら音とか立ってちゃったらまずいんじゃ
ない？喋ってください、むしろ。
喋るんですか？僕が。実はここはね。
なんかね、そう、だって突っ込みがいるっていう話じゃないですか。
島は長野じゃないよ。
ねえ、なんかこう。ねえ。
うん、後で知人に聞いて、うわっと思った。
ね、ちょっと江ノ島ベイビー辞典みたいなのがあるといいよね。
う
ん、
そうだね。
そこには島は長野とか。
作っていきたいよね、なんかね、少しずつ。
恥ずかしいのが残るってこと？
え、なんでこう、なんかこう解剖みたいなさ。
そういうのがあるとなんか分かりやすくていいね。
うん、
楽しいさ、倍増みたいなんで。
もう特典かなんかで、ぜひつけてほしいですね。
ね、なんか聞いて、おって思ったこととか、疑問とか。
うん、
送ってもらえるといいんじゃないかなと思います。
それ読んでみんな間違えて長野県に行ってしまうと。下本県に入り。
私のせいじゃないか。
まあメールね、私たちも読んでますけれども、皆さんバンバンちょっと感想をこれからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここで、江ノ島ベイビーに関するお知らせがあります。
江ノ島ベイビードラマ CD ボリューム1が好評発売中です。
いつもいつも、ちょっとしたことでいざこざの絶えない葉月とゆきの、バイト中なのにもかかわらず、喧嘩してばかりの二人についにミサの怒りが爆発、店を締め出されてしまいます。果たして、その後二人が向かった先とは、というメインストーリー、江ノ電ベイビーを中心に、ショートストーリーが4本。それにですね、水戸瀬紀子さんが歌うテーマ曲レインズが入って、全部でおよそ1時間というボリュームで江ノ島ベイビーの世界をお届けいたします。
はい、江ノ島ベイビードラマ CD ボリューム1は税込み価格3150円で全国の PC ゲームアニメショップなどでご購入できます。
またインターネット通信販売でも取り扱っています。江ノ島ベイビーホームページの CD のページの一番下にインターネット通信販売各社へのリンクを貼ってありますので、お店にまで行けないという方々はこちらをご利用になられてみてはいかがでしょうか。
いかがでしょうか。皆さんも手に取られてね、聞いてくださったっていう感想も
そうですね、
あると思うんですけども。はい、続きましてお便りメールの告知です。
番組に対するご意見、ご感想などのお便りはホームページ内にあります専用のお便りフォームからお送りください。
江ノ島ベイビーのホームページの画面上のところにあるラジオのページの中にお便りフォームというページへのリンクがあります。ここに入ると番組へのお便りを送ることができるようになっていますので、ぜひぜひ書き込んでみてください。
はーい、皆さんの楽しい投稿を
お待ちしています。
でお送りしてきましたラジオ江ノ島ベイビー第7回、いかがでしたでしょうか。
いかがだったでしょうか。
はい、
いやー、かなり緊張しましたというふうには見えないかもしれませんが、
何かもし今まで聞けなかったことなどあれば。
あ、なんかあるかな。あ、デルボーは今上野の美術館に来てるよ。
あ、知ってます。
あ、知ってます。
はい、すごい行きたいんですよ。私ベルギーに行きたいって言ったじゃない、うん、ベルギーの画家たちの、うん、あれ美術展が、うん、あれ上野に来てる。
あー、西洋絵画とかもあるん
ですか。そうそう
そう、うん、多分見に行きたいと思った気がする。 あ、そうだ、ベルギー店だ。
うん。まあ、ミイラとかも、
やってるのかな、確か。
あれは博物館。科学博物館。
今上のいろいろやってて。
そうそうそう、あ、そっかそっか。
仏像とか。
え、そう、私への個人的なお知らせですね、それね。
そうですね。いやせっかく島ネタも振ったんで。
そうそうそう、すっごい行きたいんですけどね。
そんなベルギー王立美術館展は、国立西洋美術館にて、12月10日までの開催です。
そう、ベルギーの画家たちみたいなのも前に行ったことがあって。
結構すごかった。
あ、本当ですか？行ってくれたんですか？
ガーン。
ルーベンス、ありますよね。じゃあ、行きます。
行きます。
ルーベンスがあって、その後がにドラクロワが模写したの。あって見比べるってすげえなーとか
多分じゃなくて必ず行きますね。じゃあ
そうですか、うん、
まあ、私たちの休みの過ごし方は
ええー、まあ、よく私美術館とか行くので
芸術品を見ることがね、
はい、
もちろんですよ、
もちろん、ね、もちろんですよ。感性を養わなければ
感性を養う過ごし方をしていますよ。
そうですよ、日々感動ですからね。
そうですね。
はい、そんなこんなで今日はこの辺でお開きでございます。
はい、
はい、
全然お知らせじゃねえよみたいな。
公式ページでも情報コンテンツの更新ありますので、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。
はい、それでは次回の配信をお楽しみに。さようなら。
さようなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。